井上博之、長倉健太の新・自分で奇跡を起こす方法。この番組では歯科医師、著者、経営者、講演家としてマルチに活躍し続け、書籍は累計130万部を超え、潜在意識の世界的権威が認めたただ一人のグランドマスター井上博之と、井上のデビュー作の担当編集者の累計1100万部プロデューサーの長倉健太の2人が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなどを望む結果へ導く思考、行動へと変えていきます。
お疲れ様です。長倉です。今日もポッドキャスト自分で奇跡を起こす方法を井上博之先生と始めたいと思います。井上先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いよいよ2026年が始まりましたということで、明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
はい、早速ですがですね、まあ、今年の抱負というか意気込みみたいなのをですね、語ってもらいたいなと思います。
はい、そう、まあ、当然もう1月1日からもうダッシュでしょうねなんか正月モードでゆっくりとか、もうそういうのはもうあるって、もう人間腐るんじゃないかなと思いますね。だから僕はもう1月からもうフルスケジュールで、もう週末は、まあ、自分の人生の一部のような、まあ、東京とか、地方に対しても計画立ってますね。で、もう1月も早速2冊出版とかで、はい、もうすごいさらにスタートダッシュ。で、2冊出版だからいいだろうじゃなくて、さらに出版していって、もう100冊に加速していくと。まあ、ある時、長倉さんと、素晴らしいと100冊やろうって言ってるのに、企画がずっと来た時にいかに100冊超えてないのかって気使うこともあるぐらいで、まあ最近は仕事してますけど、いや、ほんと出版社って企画通ったらなんかあまりこう出版日とかも言わなかったりとかあるので、ほんと99冊でもうしっかり止めとかないと何が起きるか分かんないので、だから本当にそういう意味でそんななんかこう熱いっていうか嬉しい気持ちを想像しながらもうやってるっていう感じですね。もう当然もう体作りから何からもう当然新年スタートです。1月からゆっくりスタートして12月まであるなんて考え方を持っていたら、まあ何もなんないですね。僕はあと四半期で一つ大きな成果を毎年出したいというふうに思ってですね、まあ逆に言えば1年を四半期である程度完成させたら、もうその1年は普通の人がやる目標を達成しているがゆえに、まあ、残りはさらに自分をどう高めていくために何ができるかを常にもう未来を考えて、まあ仕事に対して取り組んでいくっていう、まあ、そういう意味での1月でもあります。
その井上先生すごいなと思うのは、著者活動みたいなのね、ある中で、
はい、
その歯科医院の経営みたいなところの目標も達成されてるっていうのがすごいなと思ってて、で僕なんかもやっぱり、まあ、本を売るとかも含めて今ちょうどねチャンスなんで頑張ってはいるんですけど、その
そうですね、すごい売れてますもんね。
いや、でも本当それラッキーだし、
なんかこ
れ
は来てますよね、
ぶっちゃけ一生に一回しか来ないと思ってるんでやってるんですけど、やっぱそうするとやっぱりね、その会社の経営とかっていうところがやっぱりね、おろそかになるというか、はいはい、集中しづらかったりとかするんですけど、
はい、
なんか井上先生それをこなしてるっていうのはなんかその頭の切り替えみたいなのあるんですか。
やっぱり仕組み作りですよね。やっぱりいかに仕組み作るかっていうことで、自分がいなくても、うん、その経営っていうのをいかに循環させていくか、
はい、
あとはその自分が経営を関心を持たないというのはいけないので、うん、そこでいかにこうチェックだけできるような状況を作っておくか、まあ、そこにすごく、まあ力を注いで仕組みを作りましたね。だからよく見学される先生も本当に仕組みがよくできてるんですねみたいな、クリニックにいない時じゃなくてクリニックにいる時でも先生の臨床に携わる時間っていうのがこんなに少なくて効率で、効率化やられてるっていうことに対して、いやすごい、なんかこんなにすごいやってて余裕があるんですねっていうふうに言われます。だから一人一人のスタッフをやっぱりいかに能力高めていくか、まあサーバントリーダーシップじゃないですけど、まあね、委ねていきながら成長させていく。ただ僕、中倉さんのところの事務所のスタッフと本当に、まあ、解説、まあ、
社外上司的にやってもらってるんで、はい、
そう、だけど僕本当にね、成熟してきてますよね、スタッフ自体が、あとスタッフ自体で会社自体もそうだし、スタッフ自体が本当にやっぱり成熟してきてるなって、 まあ、長倉さんが自分のことに集中すると、まあ、会社の方がおろそかになるっていう、うん、まあ、そういう気持ちも、
ね、いやだからまあ本当にやなんか本の自分のことに頑張れるのはやっぱり ね、ある程度みんなある程度というか本当に任せられる人がいるからなんで、
あの確実に成熟しスタッフの質がだんだんこう年度ごとに入れ替わっても来る人も質が高くなるし、いる人もすごく成長してますね。いや昔は考えられないですよ。
そうですね、昔は本当にね、あの僕とそのなんか楽しい仲間たちみたいな感じでしたからね。
そうそう、今はねすごいちゃんとしてますよね、うん、僕だって正直言ってまあ自分のとこのクリニックのスタッフも自慢ですけど、まあ身近なスタッフって気使うじゃないですか、うん、ある意味、
まあ、まあそうです、いろいろ法律的にもね、
今の日本もあるので、はい、だけど中倉さんのとこのスタッフはまあ逆に言えば気を使わないってわけじゃないですけど、楽しい気の使い方と同時にもうなんかなんだろう、素で付き合っていけるんですよね、うん、そして本当に必要なことをなんか本気で、まあそういう勉強とかコンテンツもやってるチームなので伝えることができる、うん、そういう中で本当に人として育ってきたっていうのが、自分の会社じゃないのに、僕はまあ自分のクリニックと長倉さんのとこ以外全く2しか僕は関わっていないので、本当に自慢とかしますもん、最近。
いや、ありがたいです。いや、でも本当にそれはね、井上先生がいろいろアドバイスというかね、こう、教育してくれてるっていうのがあるんで。
うん。まあ、本気で教育したいと思ってるし、うん、スタッフ、中村さんスタッフの人生がより良くなるようにと思って、うん、まあ、常に、まあ、話してるんですけど、だけど、話してて、話したくなるっていうのは楽しく話せるんですよ。うん、これ、スタッフの僕、魅力だと思うんですよ。だから感じのいい人がうまくいくっていう本をやってるんですけど、うん、そうですね、ある意味スタッフが僕をそういう気持ちにさせる感情差があるんだと思うんですよね、
うん、
だから確実に会社として、会社ってもう 何十億売ってるとか何千億売ってるとかね、たくさん世界中にあるとかそういうことがすごいってわけじゃないと思うんですよね、うん、一つの会社でしっかり売り上げを上げてスタッフが幸福感を持って仕事していける、そして経営者もそこに幸福感があって自分の好きなこともできる、この幸福の度合いをちゃんと考えた上で最高のにみんなが幸せだとしたら僕すごくいいと思うんですよ、うん、でそれが今本当に中倉さんとこのスタッフ見ててそう思うし、やっぱり僕もスタッフ教育っていうのかね、スタッフに何かいろんなことを話しながら僕自身もね気づくことがあるので、いやなんかすごくいいなと思ってますけどね、
うん、で本当に僕はね今の自分があるのは本当に彼らのねもちろんおかげだっていうのがすごい強くあるんで、う
ん、でね中田さんも本も今もう本当に絶好調じゃないですか、
うん、まあ、本当にこれは本当にさ、ね、さっきも言いましたけど、まあ、二度と来ない、自分がね著者裏方もやってたんで、まあ、こういうタイミングっていうのは、ね、二度と来ないというか、まあ、少なくてもしばらくは来ないんで、うん、今はそこに、ね、集中させてもらってるって、
まあね、一生来ない人がほとんどです
いやまあそうです
出版業界って確率で考えたら一生来ない人が9割以上ですからね、うん、だからまあすごいなと思いますね。だけど編集者もやりながらプロデュースもしながら自分の本も結果を出してるっていう、その3つの視点から結果出してるってことも本当にすごいと思うんですよね。
いやもうそれはラッキーだったなと思います。
やっぱりそれはなんかいずれその3つの視点の角度、その自分のビジネスをこう成功させるための秘訣みたいなのをまあみんな聞きたいのかなと思ったりしますね。
いやいやでも本当にラッキーなだけですよね、うん、ぶっちゃけたこと言うと、うん、やっぱりその周りの人、やっぱり井上先生もそうだし、あとはまあ部下たちもそうですけど、うん、やっぱりその、うん、そのなんかいい感じになったなっていうふうに思います、
うん、まあ当然本の内容もあるし、例えば出版社との関係もあるしタイミングもあると思うんですけど、だけど結果的には人に好かれるっていうところがやっぱりまあ売れるのとどう直接関係あるのかっていうのもあるんですけども、やっぱり人に好かれてるっていうところがやっぱり一番やっぱり売れるために必要なところなのかな。
まあだから井上先生のその
何冊もね、ね、うん、思いますよ長倉さん見てて。
いやでも井上先生のそのやっぱりね次の感じのいい人とかやっぱり、ね、うん、そういう人が絶対勝つじゃないですか、はっきり言って、
うんうん、いやそうなんですよね。
そうそう
そう、感じ向かいにもいろんな感情差があると思うんですよね、うん、だから長倉流感じの良さとか僕流の感じ良さってあるんですよね、うん、だけどその自分というのを知ってちゃんと感じよくできるかどうかっていうところですよね、うん、うん、だから本当にすごい、やっぱり一緒に仕事しててね、 やっぱり自分の関わってる人たちが良くなるってさ、やっぱり嬉しいですよね、
うん、
だってダメなやつとばっかりずっといるよりはさ、まあ絶対いいですからね。
そうですね、まあ特にね、うん、やっぱりこう、まあ、部下というか、ね、はい、そのまあ 年下でこう、ね、若い時から知ってる子たちが成長していくのとか見るのはすごく嬉しいし、
うん、これはね年を重ねると正直言って嬉しい
し、そうですよね、
不思議ともうなんかね人に対してライバル心っていうのがもうなくなるんですよね、うん、まあ、周りが良くなることを純粋に愛を持って幸せに思えるっていうのがね、これはまあある程度自分がまあ形ができてるのもあるし、やっぱりいろんなそういう自分の成長とも自然と思えるんだなっていうのは僕も改めて思ったりしますよね。
はい、ということですね、2026年も、はい、まあ、井上先生はもうぶっちぎりで、スタートダッシュを切って、はい、本もたくさん出るということで、はい、まあ、おそらくでも100冊目は2027の頭ですね、このままいくと。
いやー、そうなんですよね、
だからちょっともうそろそろ、そろそろあの、でもどの道そろそろ動かないといけないんで、もうちょっと企画を決めてみ
て、本当にそろそろ動いて、もう計画立てとか
ないと、そうですね、もう少なくてもこう本はできてる状態で100冊目で待っといた方がいいですね。
そうそう、本できてる状態で待った方がいいなと本当思ってるんですよ、
はい、
こう加速化するとみんな紹介してくれるじゃないですか。
そうですね、
うん、だから本当にそうなんですよ、うん、みんな普通こんなこと考えられないことなんで嬉しいことなんですけど、うんうん、まあぜひそういう形でよろしくお願いします。
はい、ということでですね、今日は2026年の意気込みについて井上先生にお伺いしました。井上先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上博之、長倉健太に聞いてみたいことを募集しています。ご質問は info@inouehiroyuki.com までお待ちしています。